説教 CD ナンバー273、本日のメッセージは私を愛するかと題して、2014年1月11日にもたれました礼拝説教です。話、池宮城義弘。
今朝はですね、皆さんと一緒に私を愛するかというテーマで、お話を考えてみたいと思います。今日皆さんと一緒に考えてみたいのはですね、まずはルカによる福音書5章の1節から11節に出てきます、イエス様が、海辺で弟子たちをお召しになったあの場面のことから学んでみたいと思っています。それからヨハネによる福音書の15章に出てきますブドウの木からですね、また少し考えてみたいと思っています。さて、そのルカによる福音書5章の1節から出てきます、この海辺での弟子たちの飯ですね、そこで海辺での出来事を少し皆さんと一緒にですね、また想像をたくましくして考えてみたいと思うんです。イエス様は静かな時間を過ごすために毎日毎日人々のために奉仕をされて忙しかったですから、その静かな時間、静かな場所を求めてですね、ゲネサレ湖の岸辺に立っておられました。まあ、このことを少し想像してみましょう。この湖は長さが20メートル、約20メートル、幅が10、あ、ごめんなさい、20キロメートルですね、20キロメートル、そして幅が12キロメートルというですね、その大きな湖でした。水は澄んでですね、美しく豊かな漁場として有名な場所だったんですね。そのゲネサレ湖という名前はですね、そのガリラヤ湖の西北のこの湖畔にですね、ゲネサレという町があったんですね。そこに由来しているのだと思います。これはガリラヤ湖の、ガリラヤ湖のことをある時にはゲネサレ湖というわけですね。スライダーのちょっとあまりいい絵じゃないんですけども、これガリラヤ湖です、当時がどうだったかわからないんですが、現在のガリラヤ湖ですね。こういう静かな感じですね。ちょっとこういう手漕ぎのボートが映ってますけれども、当時もそういうですね、こういう小さな船で漁をしていたのではないかと思いますね。現代ですので手前の方ではビルが建ってますけどもね、家が見えるんですが、こういう湖です。大きいですよね。さて、ルカによる福音書5章の1節を見てみますと、そこにはですね、群衆がイエス様に押し寄せて、押し迫ってくる、来て集まっている様子が書かれています。神様の言葉を聞くために集まってきたのであります。イエス様は岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になって、そしてそこには夜通し働いた漁師たちがその船から降りて網を洗っている光景、そういうものを見ていました。漁師たちは群衆、周りに集まってきている群衆などに気も留めずに一生懸命自分の仕事をしていました。その顔には疲労と失望の色が見えました。その時にイエス様はですね、すでに顔見知りだった、漁師のシモンの 船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように、お命じになったんですね。シモン・ペテロですね。このシモン・ペテロがもう知り合いであった、もうすでに顔見知りであったというのは、ルカによる福音書4章やヨハネによる福音書1章を見ますと、ペテロの姑がですかね、姑がこの病のうちって、それが癒されたということがありました。そして、また アンデリにですかね、言われてそのイエス様にお会いしに行くというですね、そういったことがありました。ですからすでにイエス様のことをペテロも知っていたのであります。そこで頼まれたペテロはですね、陸から少し漕ぎ出して、疲れてはいましたけれども、イエス様の頼みを聞き入れて、イエス様を座らせてですね、ちょっと沖に漕ぎ出したわけであります。そしてイエス様はこの船から岸に立っている大勢の人たちにですね、群衆にですね、教え始められたのであります。イエス様は群衆を教えながらもこのシモンの心の中を見つめていました。彼の船に何もないことをご覧になりました。漁をしていたわけですよね。ところが船には何にもなかった。それをご覧になりました。暗く絶望に満ちた顔、疲れ果てている顔などですね、夜通し働いて何一つ得られなかった虚しさ、孤独の湖で落胆しているシモンを見たのであります。イエス様のお話が終わると、イエス様は何と言われたでしょうか。4節にですね、4節を見てみたいんですが、ちょっと字が小さいですけれども、ルカ5章の4節、沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしてみなさい、まあ、別の訳ではですね、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいというような表現が用いられています。シモンはこの言葉を聞いてどう思ったでしょうか。彼は夜通し働いて何一つ取れなかったのであります。彼はベテランの漁師でしたし、でした。そしてまた一方、イエス様は大工ではありましたけれども、漁については何も知らないはずなんですね。そうなんですが、シモンにとってですね、この深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい、そして魚を取りなさいという言葉を聞いたときにですね、なんと非常識なことを言うんだろうというふうにですね、まあ普通ならそれを聞いてですね、先生バカなこと言わないでくださいよ、夜通し漁をしたのに一つも取れなかったんですよということができたかもしれません。しかしペテロはですね、そのようには言いませんでした。イエス様は浅い岸辺に立っていたシモンに言われました。沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしてみなさい。それを聞いたシモンは何と答えたか。五節を見てみましょう。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。彼は失望していましたが、それでもイエス様の言葉を受け入れました。絶対無理だからと主張してイエス様の言葉を拒むことはありませんでした。お言葉ですから網を下ろしてみましょう。彼は沖へと漕ぎ出していきました。沖の深いところに漕ぎ出していったんですね。それはですね、あたかも自分の常識、それから自分の経験という浅瀬から自分の知らない海の深みにですね、沖に漕ぎ出していったかのようでありました。しかしですね、しかし一晩中この、漁をして何も取れなかった時とは違ってですね、今はすぐそばに、隣に、船の中にイエス様が一緒だったんですね。シモン・ペトロが御言葉通りに網を下ろしてみたときに何が起こったのでしょうか。ちょっと戻りまして6節、そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。イエス様の言葉を聞いて網を下ろしたとき、未知の世界を体験しました。そうですね、ペテロは 漁をすることにおいてはプロであったわけです。専門家であったわけです。ですから彼の常識というのは当然漁師の常識であって、これは全てのものが認める漁の技術だったと思います。しかしこの時この夜何も取れなかったわけですね。ですから取れるはずがないというのが常識です。なぜならばこの先ほど言いましたようにこの湖は水がきれいで澄んでいたわけですね。澄んでいるところにいるこの魚を取るためにはですね、暗い夜に取らなくてはいけません。明るい時に動いてはだって逃げていくわけですね。ですから常識的には夜しか取れないはずなのに、明るい昼間にですねイエス様はこぎ出して取りなさいと言ったわけです。だから本当にある意味人間からすれば非常識なことなんですが、お言葉ですからと言って網を下ろした。そしたらおびただしい魚の群れが入って網が破れそうになった。これが未知の経験だったわけですね。これを見たシモン・ペテロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものですと言いました。シモンにとって信じられないことが起こりました。今まで経験してきた現実の常識を超えたことが起こりました。こんなことが起こるはずがないのです。ないんです。人間今までの経験ではですね、明るい昼間に網を投げたとしても魚は逃げていってですね、ボートが来た時にすぐに逃げていくわけです。取れるはずがないんです。しかしそれを超える力が働いていることをですね、ペテロは認めるわけですね。シモンの経験や常識、そして自信は崩れ去りました。自分の理解を超えた力を目の当たりにした時、目が開かれました。そして言いました、主を私から離れてください、私は罪深いものです。それまで先生と呼んでいたイエス様を主よと呼びました。そして自分を罪深い人間と告白しました。シモンは今まで自分の経験が全てでした。自分の知識が全てでした。そして自分の力が全てでした。自分の目の前にある現実が全てでした。魚が一匹も取れなかった時、彼は自分自身を見て絶望しました。そしてイエスが桶へこぎ出し網を下ろして漁をしてみなさいと言われた時も、きっとどこかでですね疑いを持っていたことでしょう。そんな彼が自分の理解を超えた世界体験をしたのです。主よ、私から離れてください、私は罪深いものです。キリストの清さと自分自身の無価値さを認めた時にですね、今からあなたは人間を取る漁師になる のだとのイエス様の召しをですね受けたのであります。この海辺での召しとその奇跡からですね、私たちはどういう教訓を引き出すことができるでしょうか。まず一つ、一番目に、私たちの常識は時として非常識になりうるということですね。常識だと思っていることが非常識になることがあるということです。ペテロはそれを経験しました。漁師の常識は、イエス様の力には当てはまりませんでした。それを経験しました。2番目、キリストから離れるとき、私たちの働きには収穫がないということ。夜通し漁をしたんですけども、その時は一人でしたね。イエス様はおられませんでした。暗い中一人で何時間働いたのか分かりませんが、何一つ取れなかったんです。収穫物はゼロでした。しかしイエス様がそばにおられる時に成功があるということをですね、ペテロは経験したんです。これが二つ目ですね。当時弟子たち、ペテロを含めた弟子たちはですね、まだまだ一つになっておらずですね、そして バプテスマのヨハネから教えを聞いていましたし、イエス様からも教えを聞いていた。イエス様の奇跡を目の当たりにしてですね、見て経験もしていた。ですけれども、バプテスマのヨハネが捕らえられて投獄された時にですね、彼らはそこに不安を感じたんです。すべてのものがですね、苦い失望を経験したんです。もしバプテスマのヨハネの働きの結果が投獄や死であるならば、将来どうなるんだろうか。イエス様に従っていった時に、この宗教界のすべての人たちがですね、イエス様を攻撃して、そして対立する時に、その未来はあるんだろうか。弟子たちはそのように考えたわけです。ですから、彼らは不安な状態でですね、暗い気持ちでいたんです。その状態で漁に出た。そして一つも収穫を得ることができなかった。彼らはですね、そういう状態でしたので、まあ、そういう事情がありましたので、しばらくこの間ですね、魚取りの仕事に戻っていたわけです。けども、戻っていて漁をしていたのに何も得られない。という虚しい経験をしていたわけです。漁をしてたくさんの魚が取れたわけですね。各社の希望上巻306ページにこのように書かれていました。しかしペテロは落胆していた。一晩中かかって何も取れなかったのである。その一人ぽっちの時間の間中、彼は牢獄の中でただ一人苦悩しているバプテスマのヨハネの運命について考えていた。彼はイエスと弟子たちの前途やユダヤに対する使命の不成功や祭司たちとラビたちの敵意などについて考えていた。彼自身の商売さえ思わしくなかったので、空っぽの網のそばで見つめていると落胆のために将来は暗く見えたのだった。これが彼らの状態だったんです。同じ希望上巻の309ページに、キリストから離れて湖で過ごしたあの悲しい夜の間中、弟子たちは不信仰に苦しめられ、収穫のない骨折り仕事に疲れた。しかしイエスがそばにおられる時に、彼らの信仰は燃え、喜びと成功とが与えられた。我々の場合も同じである。キリストを離れる時、我々の働きには収穫がなく、不信と不満に陥りがちである。しかしイエスがそばにおられ、イエスの指図のもとに働くとき、我々はイエスの力の証拠を見て喜ぶのである。このことをですね、ペテロは経験したのであります。3番目に、ここから挙げられる教訓3番目ですけれども3つ目ですが、船が沈まんばかりに魚を集められた神様はですね、世界の大群衆の中から多くの人たちを呼び集めることができるということ、また私たちはその働きに召されている、人間を取る漁師として召されているものであるということ、このことをですね、このルカによる福音書の中からですね、5章の中からですね、学ぶことができるのだろうと思います。そしてペテロも確かにこのことをですね、経験して学び取ったのではないかと思うのであります。もし私たちがですね、人間を取る漁師として召されているのならば、今度は私たちのことを考えてみたいんですが、どうしても学ばなければならないことがあります。それがキリストにつながるということであります。単なる働きではなくて、これは神の働きでありますから、キリストにつながるということ、これをですね、私たちは、求めなくてはいけません。そのことがヨハネによる福音書15章のブドウの木の例の中にですね、 で学ぶことができると思います。ヨハネ15章の4節、読んでみたいと思います。私につながっていなさい、そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。5節も読んでみたいと思います。私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。今日私たちが学んでいきたいこと、あるいは確認していきたいことというのは非常に単純なことでではありますけれども、非常に重要なことだと思っています。イエス様とつながるということは非常に単純な、まあ何て言うんでしょう、基礎的な基礎ですね。でもそれがいかにできていないかというところに、この難しさがあるわけです。私たちが神と結ばれですね、それに常につながっているということがどんなに難しいかということです。人間的に考えて。ですけども、これなくしては救われることもできないし、神の働きもできないということなんであります。何もできない。実は一つも結ばないと言ってるわけですね。ではキリストとつながるためにはどうしたらいいのでしょうか。これちょっとあまりいい絵がなくてですね、これブドウの木です。まあブドウのその、まあ、栽培をしているところの木ですが、葉っぱは今一つも出てませんけどもね、その棚に誘引されて、そして、枝がですね、四方八方に広がっている状態ですね。はい、どうしたらつながれるんだろうか、そのことを少し見たいと思うんですが、各地での希望月間164ページには、キリストにつながっているということは、その御霊を絶えず受けること、すなわちキリストの奉仕に無条件に服従する生活である。人と神との間に伝達のチャンネルが絶えず開かれていなければならない。ブドウの枝が生きた木の幹から絶えず樹液を吸うように、我々もイエスにすがりつき、信仰によって主から力と主ご自身の完全な品性を受けるのである。少しわかりますかね。私たちはキリストにつながると言ってもキリストそばにいるわけじゃないですね。今天におられるわけです。弟子たちの時はそばにいましたね。本当に一緒に交わることができましたが、今は天で私たちのために取りなしておられます。そのイエス様とつながるためにはどうしたらいいか、御霊を絶えず受けることだと言ってるんですね。そしてすなわちそれはですね、キリストの奉仕に無条件に服従する生活である。皆さんどうですか、自分の中に条件をつけていませんか。何か神様の働きをしようという時に、いやあれはこうこうこうなんでちょっと僕にはできないな、あれはちょっと僕 の性格に合わないな、ちょっと能力的にちょっと出るのが恥ずかしい、何でもいいです。条件つけて、まあ言い方変えれば、言い訳をしたことはないでしょうか。でもここでは無条件に服従するようにと進めているんですね。人間と神との間に伝達のチャンネルが絶えず開かれていないといけないって言うんです。それはですね、結局ブドウの木が象徴的に挙げられていますが、その生きたブドウの枝がですね、その生きた木の幹から絶えず樹液を吸っているように、まあ当然のことなんですが、剪定で切られて幹から切られて落ちた枝は枯れていくわけですね。切ったすぐその時にはまだ生きているように見えますけれども、必ず死ぬわけです。ですから絶えずつながっていないといけない。この状態を私たちは霊的な意味で保たないといけない というわけなんです。そうするときにですね、信仰によってつながるときに主から力と主ご自身の完全な品性を受けるのであると言ってるんですね。ありがたい話であります。もうちょっと具体的に見れたらなと思います。希望下巻の166ページ、キリストがご自分に従う者たちの中に住まれるのは御言葉を通してである。これはキリストの肉を食べその血を飲むことによって表されているのと同じに命のつながりである。キリストの御言葉は霊であり命である。御言葉を受けることによってあなたはブドウの木であられるキリストの命を受けるのである。イエス様は真理であるとおっしゃいましたので、御言葉、神の言葉は真理でありますけれども、それを私たちは学ばなければいけません。聖霊を絶えず受けると言いましたけれども、聖霊を受けるのも御言葉を通してでありますよね。学ぶときに、その神様がどういうお方であるかを学ぶときに、そのときに聖霊が働いて神様がどういうお方であるかを教えてくださるわけであります。そういう交わりをしていくうちにですね、私たちは神に用いられる器となっていく。続きがありました。あなたは神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。生きるものである。マタイの4の4ですね。あなたのうちにあるキリストの命はキリストのうちにあるのと同じ実を生ずる。キリストのうちに生き、キリストに固着し、キリストに支えられ、キリストから栄養を取るときにキリストと同じ実を結ぶのである。神様のですね、神の口から出る一つ一つの言葉、御言葉によって生きる。そうしていくときにですね、その御言葉を与えてくださった神様のそのご品性、実と同じような実を結ぶことができるっていうんです。あ、これあの皆さんがよくご存知のデラウェアという種類のちっちゃなあの実のね、ブドウです。それが豊かに実ってますよね。こういう実りを経験してみたいものですね。もし神様と交わるならば、こういう実を実らすことができる。霊的なですね、その本当に品性がですね、清められて、イエス様が表したような品性を表すことができると言っているのであります。私たちはですね、神様とつながって神様のことが少しでも分かるようになったならば、そのことを人々に伝えていく役目があるわけです。役割があるわけです。また逆に知ったものを伝えたいという気持ちが湧いてくるわけです。そういうことによって私たち一人一人は伝道者として召されています。その時にですね、必要なのが一致協力して働くということです。レビュー・エンド・ヘラルド、これはですね、スタディ・バイブルの、旧約聖書243ページ244ページに出ています。元はレビュー・エンド・ヘラルドから取られておりますけれども、こういうことが書いてありましたね。誠のブドウの木にある枝はブドウの木であられる方とつながれることによって彼と一つになった信者であるですね。ブドウの枝というのはですね、ブドウの木であるお方イエス様とつながることによって一つになった信者のことだと言っているわけですね。枝同士が互いにつながり、ブドウの木とつながっていることは彼らを一致させるが、これは全てのことにおいて一様であるという意味ではない。幹につながることによってみんな 一つになるということがありますが、でもこれはみんな同じようになるわけじゃないというんです。一様ではないというんですね。神様の証人といってもいろんなタイプの人がいるということですよね。聖書を書いた預言者、その著者はですね、さまざまな職種であり、さまざまな学歴があり、また何でしょう、さまざまな個性を持った人たちが書いたので、文章の書き方がまちまちですよね。全部統一されて同じように書いてるわけではありません。なんか難しいなと思うものもあれば、非常に読みやすいものもあればですね、詩的に書いてあるものもあれば、さまざまですよね。それが世界中の人たちの心を捉える一つの要因でもあるわけです。ですから教会で何かの働きをするときに全てが同じようになるということは神様の御心ではありません。多様性、それぞれが持っている個性を消してはいけないんですね。同じ目的、同じ働きのために一緒になりますけれども、自分たちの持っているものを出し合って、人にないものを輝かせてですね、働くわけです。続きを見てみましょう。多様性における一致が被造物全体に行き渡っている原則である。本来の個性と多様性を保ちながらも多様性における一致がある。なぜなら全てのものは同じ源からそれぞれの有用性と美を受けるからである。ブドウの枝は互いにくっついて一つになることができない。ブドウの枝はですね、枝同士くっついて一緒になるということはないんですね。つながるのは幹にです。幹に接ぎ木するわけですね。枝に継いでいくということはあまりしないわけです。元の幹につながれて、その元の幹がイエス・キリストであるわけですから、我々はイエス・キリストにつながらなければいけない。枝同士がくっつくということはないわけですね。一つ一つは別個の存在である。にもかかわらず親株に結びついているならば、どの枝も他のすべての枝と親睦を深めなければならない。彼らは皆同じ源から栄養を取り、同じ命の水を飲む。ゆえに誠のブドウの木につながれている各枝は別個の異なる存在であるが、どれもが親株にあって一つに結ばれている。分裂はありえない。彼らは皆場所と機会が見出せるところではどこでも身を結ぶように神の御旨によって結合しているのである。続けて、しかしこれをするために働き人は自己を覆い隠さなければならない。これ一致協力して働くときにですね、個性や それぞれの能力を消してはいけないというものの、そんな中にあって自我は覆い隠さないといけない。なんとなく分かるでしょうか。自分自身の思いと意思を表してはならない。キリストの思いと意思を表すべきである。人類家族は命と呼吸と栄養と神に依存している。神が織物をデザインなさり、すべてのものはこれ布地ですかね、布地を構成する糸である。創造主はお一人であり、彼は各々の命にとって不可欠なあらゆるものを宝庫としてご自身を表されるのである。一つにまとまって働きをするときにはですね、一つの確かな目的と、そして、その中で一人でやるわけではありませんので、いろんな人と一緒にやるときには決まり事に従ってやる必要があるかもしれませんね。バラバラではいけないわけです。個性を消すなというから、じゃあ勝手にやりますというわけにはいかないということですね。そういう意味において私たちは一致する、協力するということも非常に大切なことであります。そして、神様が織物のデザイン、私たちの働きというのはですね、神様がご計画されているわけです。そのご計画の中で我々は糸、一本一本の糸として働くわけですね。そして神様が織ってくださったら一つの布に仕上がるというわけです。その中には白い色もあれば、赤い色もあれば、紫もあれば、黄色もあればということでしょうか。 いろんな、また繊維もですね、いろんな種類の繊維がありますし、そういった多種多様なものが集まって一つのものができる、そういうことがですね、計画されているのではないでしょうか。クリスチャンの一致は枝が同じ親株につながっていることからなっている。その親株はそれに接ぎ木された枝を支え、生命力を与える中心である。思いと望み、言葉と行為においてキリストにある同一性がなければならない。つまり彼の霊的、生命を絶えず受けるのである。信仰は働かせることによって増していかねばならない。神に近く生きるすべてのものは、イエスが彼らにとってどういうお方であるか、またイエスにとって彼らがどういうものであるかを悟るであろう。神との交わりが魂に印、いいんですかね、印を刻み、明るくする光として表情に輝くにつれ、キリストの聖なる品性の確固たる原則が人類のうちに反映されるであろう。ヨハネによる福音書17章にはですね、神を知ること、それが永遠の命であると書いてますよね。これもう僕は昔から気になっている聖句なんですが、私たちは神様がどういうお方であるか、イエス様がどういうお方であるか、常に学ばなくてはなりません。でありがたいことに、ここに約束がありまして、神に近く生きるもの、神様とつながろうとしているもの、聖霊を受けようとしているもの、そのためのチャンネルを開いているものにはですね、魂に印が押されて刻まれて、そして、キリストの聖なる品性の確固たる原則がですね、その人類のうちに反映されると言ってるわけです。ちょっと難しい言葉表現かもしれませんけども、私たちのうちにですね、イエス様と同じような精神、同じような生き方、同じようなですね、輝きをですね、与えてくださるという約束です。この引用文をちょっと見てみたいんですが、この人たちは、この人たちっていうのは弟子たちですね、いろいろな欠点と皆先天的後天的な悪への傾向を持ったまま集められた。しかしキリストのうちにあって、またキリストを通して彼らは神の家族のうちに住み、信仰において、教理において、精神において一つとなることを学ぶのであった。これ非常に面白いなと思ったんです。信仰において一つになる、教理の理解において一つになる、そして精神において一つになると、ここで言ってるんですね。私たちはですね、この最初はバラバラなわけなんですね。みんなそれぞれ自分の生き方をしてきたはずです。ですけども、神様を知った時からですね、この弟子たちのように一つになっていくわけですね。ところが、その最初集まった時はバラバラです。だんだんと神様のことが分かるようになり、イエス様から感化を受けて心が変えられていく時に、だんだんと一つになっていくんですよね。最初から完全な集団というのはありえないわけです。そして信仰を深め、学んでいる時に教理の理解も一つになっていく。何が正しいかを見つめて真面目に取り組むならば、一つの答えが出てくるはずですよね。精神においてはどうでしょうか。イエス様のようにですね、心広く、貧しい者も、それから富を持っている者も変わりなく、むしろ病んでいる者をいたわってですね、本当にこの祝福する、そういう精神と言いましょうか、他を祝福する、自分を犠牲にしてでも祝福する、そういう精神を皆さんお持ちでしょうか。それを私たちはですね、いただかなくてはなりません。自分の内からは出てこないんであります。いただかなくてはいけません。レビ記16章で言われている贖いの日ありますね。 そうです、実体の贖いの日と言われている今日ですね、私たちは一致協力して働かなくてはなりません。どのような一致でしょうか。真理による一致ですよね。御言葉による一致と言ってもいいかもしれません。ヨハネによる福音書17章に、真理によって清められなければならないということがですね、書かれてますね。私たちは真理による一致を目指しています。そして群れが今必要としているのは何ですか。我々よく言いますね。何ですか。はい、指揮しましょうか。現代の真理ですよね。現代の真理、これはもう何度も耳にすることでタコができていると思います。しかしですね、非常に大事な言葉ですよね。現代の真理、各時代真理があったんですが、我々の生きているこの時代に特別に大切なメッセージというのがやっぱりあるわけです。それをですね、理解しなくてはいけません。そしてこのメッセージは生きて死を迎える人たちにですね、与えられた特別なメッセージであります。我々が生きて死を迎えるか死んで死を迎えるかは分かりませんけれども、私たちは将来神様が計画してですね、生きて死を迎える人たちが集団が出てきた時にどんな状態になっているかということを今教えてくださっているわけです。それを学ぶ必要があると思います。で、私自身は生きるか死ぬかは神様に委ねます。それによってですね、どうなるかは分かりませんが、願わくば生きて死を迎えたいという思いを持つことができます。皆様はいかがでしょうか。私たちはですね、この天の聖女で大祭司として最後の働きをしておられるイエス様に目を向けるのであります。最後の贖い、特別な贖いによってですね、約束の御国を来たらせようとしているイエス様に目を向けたいわけです。この最後の贖いにおいてですね、最終的に人類は罪から全く清められて、罪から完全に解放されるという約束があるんですね。このことを私たちは突っ込んで学んで理解していく必要があります。実はこの真理はですね、非常にユニークな、そして他の教会にはない独特な教えなんですね。そして唯一プロテスタント諸教会、私たちの教会ではない他の宗派の教会の人たちに対して貢献のできる唯一のものであるんです。これをさておいて何かすることは、我々の教会が存在する意味がなくなるというわけですね。このことを私たちはしっかり理解した上で信仰生活をしていかないといけないということなんです。この真理を正しく理解し、そして一致協力してですね、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べて伝えていきたいものであります。これは神の、これは私たちにとってですね、神の働きにおける大いなる特権となるわけですね。最後にですね、私たちが神様の弟子となるためにどうしても必要な不可欠な条件というのがですね、あるんですが、そのことをですね、学んでみたいと思います。そのためにもう一度ですね、海辺に戻りたいと思います。イエス様、最初に弟子たちを召した時に私に従ってきなさいと言ったあの同じ場所でですね、もう一度呼びかけられた時がありましたね。実はあの同じ事件は2度ありましたよね。ヨハネによる福音書の21章の中にもう一度、この弟子たちに呼びかけられたあのストーリーが書かれています。ヨハネによる福音書の21章にですね、そのことが書いてあるんですが、彼らはですね、そのイエス様が 捕らえられ十字架にかけられ死んでしまった時にですね、もう大きな失望に出会ったわけです。もう本当にあの海辺で召されてですね、この方こそということでついていったはずなんですが、そして本当にあの時に今まで経験したことのないすごい経験をしてですね、このお方は無からを有を呼び出すことのできるお方であるということを目に見たはずなんですが、しかし彼らはですね、イエス様が十字架に捕らえられていって十字架にかかった時に裏切ったわけであります。しかしイエス様は三日目によみがえられて彼らの前に現れますよね。そしてこれは確か三度目だったと思います。この海辺に現れてそこで会うと約束をされてですね、そして弟子たちはそこでこのガリラヤ湖にですね、七人の人たちが集まってですね、イエス様の思い出話をしていたわけです。もう本当に将来イエス様にお会いしたんですけども、将来どうなっていくのか不安でした。ですけれどもイエス様との経験は非常に、心躍る経験でありましたので、彼らはこのガリラ湖の周辺で起こったさまざまな出来事のことをですね、思い巡らしていました。で、思い巡らしてですね、この海辺のすぐそばでですね、5000人が養われたこと、嵐の時にイエス様が歩いて来られてですね、助けてくれたこと、そして船に一緒に乗り合わせた時に嵐になった、そしたらその嵐を沈めたこととかですね、さまざまなことを思い出してきたわけです。そうやっていろいろなことを話していたんですが、しかし彼らは現在イエス様がすぐそばにおらず、そして彼らは特に経済的に豊かではありませんでしたので、食べるものが必要でした。暮らすための何かが、この身の回りのものが必要でした。そこでペテロはですね、みんなに提案したわけです。船を漕ぎ出して漁をしようよ。そしたらそれに対してみんなはすぐに賛成してですね、海に出て行ったわけです。夜でした。同じように網を下ろしてですね、一晩中漁をするんですけれども、結果はどうでした？前と同じですよ。何にも取れなかった。何にも取れなかったんですね。そしてその何も取れないんですから仕事がないわけですよ。取れればどんどんね、引き上げて仕事があるんですが、一晩中暇でしょうがなかった。そこでまた自分たちの将来のことを思ってですね、暗くなってたんですね。そしてだんだん夜が明けてくるわけです。そしたら岸にどなたか立っておられるのが見えてですね、その人が声をかけてきた。何か食べるものはありますかって声をかけてきたんですね。そしたら弟子たちは何もありません、つまり一匹も取れなかったんです。そう答えたんですけれども、そしたらその方はですね、船の右側に網を下ろしてごらんなさいと、そしたら何か取れるでしょうって言ったんですね。そして彼らはその通りにしたんです。そうすると前と同じようにたくさんの魚がかかって網が破れそうになったって書いてありますね。でそこで彼らはその方がイエス様であることを認めてですね、知ってですね、ペテロなんかはもう真っ先に海に飛び込んで岸に上がっていったわけですよね。そういうことがありました。これはイエス様は奇跡をですね、無駄には起こさないですよね。必要だから起こすんです。彼ら落胆してましたね。将来どうなるんだろう、暗くなってました気持ちが。その時にイエス様はですね、前にさまざまな豊かな経験をしたことを思い起こさせて、そして最後にですね、前にあった同じ出来事を起こすことによってですね、奇跡を起こすことによって、彼らの中にイエス様が、神様は、人の常識を超えたその奇跡的な働きをすることのできる力のあるお方であるということをですね、再認識させたんですね。そして私は、まあ、父のもとに帰ると言っていましたから、帰った後もあなたたちのそばに私はいるんだということ、そして目に見えなくてもいるんだということ、そして彼らはイエス様がそばにいた時に一緒に働いた時と全く変わらず、あなた方には働きがあるんだということをですね、この時に印象付けたわけです。そのためにあの奇跡を起こされたわけですね。そして特別にペテロを呼んでですね、そばに 呼び寄せて一人このペテロにですね話しかけたわけです。これが有名なところですよね。ペテロよと、あなたは私を愛するかと言ったわけです。そしたらペテロは私は愛しますということをですね、3度も聞かれてそのことを答えるんですが、その時にですねイエス様は、私を愛するかという言葉を残されてですね、残されたわけです。さてこの引用文をちょっと読んでみたいんですけれども、キリストは弟子であることと奉仕とについて、たった一つの条件を述べられた。私を愛するかと主は言われた。これが必要を書くことのできない資格である。私たちはたくさんのことを学びますよね。聖書の教えたくさん学びます。でもちろんそれは神様がどういうお方だか学ぶためでありますけれども、我々は一体何を信じているかということで、いろんなことを情報を集めてですね、何が本当だろうかといっていろんなものを集めてみるわけです。ですけれども、そしてそういろんなことが分かるようになったとしてもですよ、私たちのうちにですね、主を愛する心、イエス様を愛する心がなければ何の資格も得られないということです。どんなに現代の真理だなんだと、予言の研究だと言ってみてもですよ、根本的に私がイエス様を愛していなければ私は何の証人にもなれないということですね。このことを理解しなければ私たちの働きは失敗であります。後半読んでみます。ペテロが他のあらゆる資格を備えていても、キリストの愛がなければ彼は主の羊の群れを養う忠実な牧者となることはできない。知識、自悲心、雄弁、感謝、熱意はすべて良い働きの助けとなる。しかしイエスの愛が心の内になければ、キリスト教の牧師の働きは失敗である。これ牧師って言ってますけど、牧師だけに限らないと思います。すべての人に当てはまる言葉だと受け止めるべきだと思います。私のうちに愛がなければ、私はですね常々自分で自分に愛がないと言ってる人間なんですけども、そういう人間にとっては非常に厳しい言葉なんですね。本当に自分のうちに神様を愛する心があるんだろうか。信じてると言ってるし、信じてるつもりですけれども、愛してるつもりなんですけど、これは本当につもりであって本当は愛してないんじゃないだろうかというふうに考えることもあるわけです。ですけども、これもまたですねサタンの一つの落とし穴で、私たちはですね御言葉によって、自分の感情がどうであれ御言葉によってその約束にすがってですね生きていかなくてはいけません。ですからイエス様が私たちにですね、私を愛するかと言った時に、はい愛しますということが素直に言えるようになりましょう。これは先ほど言ったようにブドウの木につながっていなければ、このことをですね覚えて、本当に私たちが神様とつながる、そこに努力を向けなくてはいけません。記憶、あれもしない、これもしない、これも我慢して、あれもしない、もっといいことして、ああして、こういう努力ではなくてですね、イエス様はどういうお方なんだろうか、私のためにどのようなことをしてくれたんだろうか、そういうお方のその私に対する愛は本当にありがたいと、そういうことが思えるようによって、その方とつながっていたいという思いをそこからですね受け取って学んで、そして一つになっていくときに、私たちは神様がおっしゃっている清い状態に、到達することになるんです。ただ私たちはこの教理的な学びにおいてですね、細かいことはあります。これは今の時間で学ぶことはできませんけれども、私たちにイエス・キリストを愛する心がなければ、救いどころか働き人にはなれませんね。そういうところを、私たちは理解しておきたいものです。最後にですね、私たち本当に一致協力して働かなくてはなりません。今年も2014年、年を明けてですね、2週目でしょうか、2回目の安息日ですよね今日は。今年もですねこの教会で たくさんの計画を持ってですね、伝道の働き、さまざまな働きに携わろうとしています。その時に本当に皆様のご協力が必要であります。そういう中でですね、そういう中にあっていろいろ計画は進めていきますが、たくさんの不安材料もあるわけです。経済的に、人材的に、能力的に、あるいは場所的に、そういうなんかやりたいんだけれども場所がないとかですね、いろんな壁があります。ですけれどもですね、神様がその神様のご計画の中で許してくださるのであれば、必ずことがなるということを信じて歩まなくてはいけません。その励みのためにですね、多分皆さんこの間の祈祷会で読まれたんではないでしょうか。この文章をちょっと読んで終わりたいと思います。我々の持っている資金は御業のために十分とは思えないかもしれない。しかし神の満ち足りた力を信じて信仰を持って前進するとき、我々の前には豊かな資源が開かれる。この働きが神からのものならば、その完成のためには神が自ら資金を備えてくださる。正直に、単純に神により頼む者に神は報いてくださる。アーメン。どうぞお立ちください。天におられます優しい神様、あなたは私たちの常識をはるかに超えた力の持ち主であります。私たちの常識はあなたにとっては非常識であるかもしれません。私たちはそのことに気がついて、あなたにより頼むことができますように、どうぞ助けてください。ペテロが本当の意味であなたを理解する前に、自分で歩み、自分の道を歩み、勝手にまた出しゃばったり、そういったことをしていたように、私たちもそのような欠点が多くあるかもしれません。しかしどうぞあなたを見つめて変えられて、良き働き人となることができるように助けてください。ここに集まっておられる一人一人、どうぞあなたが目を留めてくださって、彼らの必要に応えてください。一人一人祝福し、そしてあなたの証人として用いてください。豊かな祝福がございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁アザ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。